今夜も
アナログゲームナイト。
はい、番組後半ですね。結構ねオープンね、
うん、
前半で盛り上がりましたね。
楽しかったね。
まあ、主人はこれはシリーズ化するしかない
ですね。そうですね、シリーズ化ですね。
スカイプでもいけるでしょ。
あ、いけます、
ね、東京帰ってからでも。
あれですよ、ニコ生ですよ。
ニコ生、
ニコ生で行こう。
すごいね。投げないよく出るな、キスノさんは出
る。そうそうそう、バンバン持っちゃったよみたいなね。乗せられるんだよ。乗
せられる。
押しかけ
5分コーナーね。
今日のキスのさみたいな。じゃあ、 あれですよ、笑い犬の冒険みたいな感じで。そう、
今日のキスの香りみたいな。
あ、いいですね。3ヶ月以下ね。
そうそう、
ね、今日は神やって
る。今日は神やってる。47都道府県の支部の人に、はい、出てもらえばいいんじゃない。
そう
なの、ね、そんな AKB みたい
な。そうなの、そうなの、47もいないんだ。
もう5つみたいな。
もう北海道の次は東京になっちゃうから。
え、そうなんですか。
でも前回もあるよ。
宮城、
前回もある。
仙台でやって
る。あ、よかったよかった。
日本のバ、いや、後半はですね、日本バックギャモン協会なんですけど、うん、はい、さっき言った通り、あの日本バックギャモン協会は、はい、さっき向こうさん言ったんですけど、47都道府県ないんですもんね。
そうなんですよ、
そうなんだ。
都道府県としてはその全部の県にあるわけではなくて、はい、北は北海道の札幌で、はい、北海道支部が札幌でやってて、で宮城の仙台が持ってて、あと福島があって、
はい、
そうですね、で関東だと東京と、
千葉、
あとは霊界で千葉埼玉、うん、で結構神奈川が横浜とか、
横浜、
うん、で、うん、
静岡は
今やってないから、
あ、今やってない、ね、
浜松、
う
ん、
ね、
で名古屋になっちゃうもん ね、
そうですね、う
ん、あと長野が霊界の、うん、支部としては、うん、支部ということで言うと、はい、北海道、まあ、東京の東京、まあ、支部というか、う
ん、ね、
で、あと名古屋、
うん、大
阪、うん、あと福岡、うん、熊本、うん、だけなんですよ。
あ、 ら、まあ、
あとは霊界が各、はい、あの市で、それも47はないですね、
全、
はい、
県ないね。支部と霊界の違いは何ですか。
支部は、まあ、比較的、うん、あのしっかりとして、まあ、最低4人は会員が必要で、うん、で、うん、レーティング戦っていうのを私たちやってるんですけれども、うん、はい、レーティングをちゃんと定期的にできているかとか、うん、 そ、 ね、うん、その支部長が必ず行って、うん、で協会のいろんなこう決め事なんかを、うん、その、はい、理事として の、 その支部長に諮って、はい、こういう方針でいきたいんですけども、いいでしょうか、うん、
すごくしっかりしてますね。
そう、 そういうの今でも作ってるところなんですよね、まだまだ。
レーティングって何ですか。
レーティングっていうのは、はい、毎月こう発行されるこの開放に載るんですけれども、
開放があるんです
ね。ランキングですね。
はい、
今だから自分がどのくらいの全体でどのくらいのところにいるかということが、こう全員会員全員ここに載るんですね。
会員ってことは会費を払う。
そうです、会費を払って、で今たま今月号だと1位が中村ゆりちゃんといって、彼女は小学生の子
で
めっちゃ強くて、今は大学生なんですけれども、ご一家で、はい、お父様は大阪支部長、
はい、
で僕様も日本チャンピオンになったこと
が、
はいはい、
サーブレッドサラブレッド。
そうです、夫婦で決勝戦を対戦されることも、はい、
すごい壮大な夫婦喧嘩。
そうです、
はい、
もうパブリックな夫婦喧嘩がそこで行われて、はい、でゆりちゃんは小学校の時からもうすごい強くて、
はい、
で今大学生になってポーカーもやりながらバックヤモンもすごく強くて、はい、で私の師匠の中村義之さんが2位なんですけれども、はいはい、この5位の望月正樹さんが世界ランキング1位の方、ね、で世界ランキング2位の影山さんがやっぱりプロで、
はい、
こうさ、アメリカのその
持ってかる
ジャイアンツという、バックギャモンジャイアンツという、はい、そのランキングの2位の方なんですね。
すごい、
で下平健二さんは全然代表ですね。
はい、
はい、というふうに、
そうそう、
そういうこう上の矢沢明子さんは女性で、はい、ガンと戦い、
あ、
世界チャンピオンになった方ですね。
はい、このね、1位の方のお父さん、はい、お母さんはもうね、すでに彼女は超えてらっしゃるんで、
はい、
もう多分ゆいちゃんは超えてるよね。
すごい、子が親を超える。
お父さんはこの辺
この辺
この辺
そうですね、はい、いますね。
あ、
はい、
日本人の方もいらっしゃるんですか。日本じゃない方も、
あ、フランク、フランクは日本にこう結構頻繁に来たりとか、はい、オンライン、そう、はい、オンラインの霊界
ですね。
あと世界大会、彼はじゃあ会員になったんだね、フランクはね、はい、そうそうそう、
そういうことでね、ここに載ってるってことだね。
そうそうそうそう、
おーいフランク、 ごめん、
そうなんですよ。
ここにもいらっしゃいますので、ポール、
ポール関係、
おあ、その札幌の霊界にいらっしゃって、
これあのパッて言えば誰か分かるんですか、
はい、
パッて出して
たら結構ね、どなたがどこの霊界にいるかって大体
すごい、ちょっとあの最弱なんて言ってられない、はい、グラシみたいな感じですよね。
オンライン霊界あの担当してますん で、はい、で大体あのどこの霊界に、ね、うん、出てるかとか
本名も分からなきゃいけないから、うん、はい、オンライン霊界の時は、はい、その ID で、ね、出るんだけども、その霊界の幹事をしてらっしゃるので、はい、本名でこのレーティングの、ね、そうそう申請をしなきゃいけないの で、ね、はい、ご存知ですね。
大体どの方がどの辺にいらっしゃる
んですか。小宮さんすごい。
さっきの支部と霊界の違いはあったんですけど、はい、例えば名古屋支部だと、まあ、どんなことをやられてるんですか。
やっぱり名古屋支部ですと、はい、あのメインはやっぱりレーティング戦 の、はいはい、あの公式戦をやっておりまして、
はい、丸の内でしたっけ、
はい、
丸の内、
丸の内、伏見
です。
伏見の、うん、あ、名古屋中区伏見の、うん、みその座の蓮向かいぐらいのコーラビルっていうのがあるんですけど、そこの2階にスポーツバーで有名なシューターズっていうお店がありまして、
ライブもやってますよね、はい、あそこね、
うん、でそこのお店をお借りして、うん、まあ、奥の方で隅っこでこうやってるんですけど、うん、あのそこで霊界を開催してます、はい、で毎月第1、うん、第3日曜日に、うん、あの開催してまして、うん、まあ、お昼1時から夕方6時まで、ね、うん、やっております。で、あの別に会員でも会員じゃない方でも、うん、いつでもお好きな時間に遊びに来ていただいて、うん、それで、まあ、あのフリーにあのゲームするっていうことも可能ですので、う
ん、入場料はかからないんですか。
あの名古屋支部ではそのお店 での飲食代だけで結構です。
は
い、取ってますよ。
結構ね、
そうですよ、
はい、
分
かりますけど、
ベッドでいりますもんね、普通は。すごい良心的
で、シューターズさんがあの別にそういうお金を取らないものですから、チャージ取らないものですから、はい、まあ、あのあえて名古屋支部でもそういうのはねいただかなくて、
かなりいいよね、それ
ピヨピヨ言われたと思えないね、
うん、さっき怒っちゃったもんね、ごめんなさいね、本当に。いやでも本当にその場所が、うん、あのかなり行きやすいですしね。
そうですね、
富士見駅から、はい、
すぐ多分ほとんど雨に濡れずに
行けますもんね。
会員になる、教会の会員になるためにはどうしたらいいんですか。
教会の会員になるためには、うん、あの日本バックガモン協会のサイトがあるんですね、
はいはい、
でサイトで日本バックガモン JBL っていう役になってるんですけど、うん、はい、JBL って入れるとバスケットだったり、はい、スピーカーだったりが出てくるので日本バックガモン協会と入れていただくと、はい、サイトが出てくるんですね、はいはい、そこでショップというコーナーが一番上にあって、はいはい、でそこであのクリックすると会員になるコーナーがあって、で今はこれからちょっと変えていこうと思ってるんですが、うん、今は9月で締めてるんですね、うん、っていうのは、大会がいつも10月の連休にやってたんですね、うん、はい、バックガモンフェスティバル
という、うん、あ、なるほど、あ、
もう延べで400人とか、海外からも来るし、日本中から集まってくる大会があって、はい、あら、そこで会員更新も同時にやってたので、はい、その9月締めになっているので、はい、その入った月によってちょっと会費が違ってくるんですけども、はい、一般的には1年間で9000円の会費で、はい、あの今ここにあの神谷さんがたまたま持ってリルさんが持ってきてくれた会報がありまして、はいはい、これでいろいろ戦略的なことの記事だとか、はい、今バックギャモンが例えば霊界としてどこでやっているとか、はい、今回は私が書いた、はい、あのいおりさんを、
は
い、はい、そうなんですよ、今私がここにあのこちらに名古屋に滞在しているので、はい、いおりに行ってみました、は
い、
という記事を書いて載せたんですけども、
すげー、大川さんすごい
ね、露出してますね、
大川さんのお母様が、はいはい、この私が今さっき説明したこの動物ギャモン、はいはいはい、すごく気に入ってくださって、はい、シニアの方にすごく、はい、あの積極的に推薦してくださってるんですね、はい、でシニアの方も最初はちょっと、はい、っておっしゃってる自分の知らないものに対しては、ね、ちょっとこう閉じがちなんですけども、はい、同じ年代の大川さんのお母様の美代子さんが、はい、教えてくださると、はい、割と抵抗なく、
はい、
あのこれからはあの江袋さんとこのお子さんとか、はい、あとシニアの方にも、はい、
うちのおかん
そう、はい、お母様にもぜひ、
はい
はい、で私あの東京にいる時は、うん、あと横浜の磯子というところで、はい、シニアのための講座を10回でやったんですね、はい、で私シニアの方はちょっとゆっくりやらないとなと思ってたんですけども、はい、意外と皆さんすごく 飲み込みが早くて、はいはいはい、あのやろうと思ってたプログラムを完全にこなして、うん、その先の、うん、バックギャモンでいうとキューブっていうのがあるんですけども、うんうんはい、これは初心者の方はまずやらないんですね。
数字が書いてある。
そうですそうです。2、4、8、16、32、64って書いてある、はい、あの正
6ダブリングキューブ、
ダブリングキューブというものがあって、はい、これはある程度バックギャモンをもう習得して、はい、でその次の段階に行くと、はい、有利になった時に、はい、この掛け点を倍にしませんかという提案をするという、はいはい、まあレイズとか、はい、詳しい方はレイズと同じなんですけれども、はい、そのキューブというものを使うと、はい、またすごく面白くなるんですね。
そうですよね。
ただ動かし方を把握しない前にそれを使っちゃうと、はい、結構複雑になってしまうので、はい、まずは普通に戦うことをお勧めして、はい、で慣れてくるとそのキューブを使うんですね、はい、でキューブを使うとすごくその駆け引きが面白くて、はい、もうゲームの魅力がもう倍にも何倍にもなるものなんですね。で私はそのキューブまでたどり着くのがその60歳以上のシニアの方には無理だと思って、はい、たった10回の講座でそれは無理だと思ったんですけども、はい、皆さんがすごく飲み込みがいいので、はい、キューブまで行くことができて、で中にはすごくそのキューブを的確にこう把握される方もいらして、はい、もう帰ってびっくりしたくらい、はい、だシニアの方にも、はい、このまずはこのハーフギャモン、ギャモン半分のこの可愛い動物を使ったギャモンで覚えていただいて、はい、ぜひね、はい、あのこれからの、はい、でそのこのいおりにもぜひあのこの編集後期にも書いたんですけども、はい、このいおりに桑名のいおりに私がポスター私のポスターをこう出していただいていて、うん、バックギャモン始めませんかっていうのをたまたまご覧になった奥様が、はい、あのいおりに来て、はい、でバックギャモンを前ペンションに、はい、山中湖のペンションに行った時に、はい、このバックギャモンっていうのをそのオーナーさんから教えてもらったと、
はい、
でその時にはそんなにあそうなんですねっていう感じだったんだけれども、はい、でもずっとなんとなく気になっていて、はい、ご主人とボードがお家にあるんですね、はい、ご主人とやってたんだけども、うん、どうもなんかこうしっくりこない、はい、だけどもそのいおりを通りかかった時に、はい、私がニカッとなって、はい、バックギャモン始めませんかってポスターがこうあってその場になっていらしてくださったんですよ、はい、でその方とももう何度もお会いして、うん、いおりでこう、うん、覚えていただいたんですけれども、はい、そのペンションの名前があの山中湖の、はいスターダストというところなんですけども、実は私も何度も行っているところで、はい、そのフェスティバルに毎回スポンサーしてくださるペンションだったんですよ。
そうなんですか。
いおりにはすごいご縁があって、はい、この間も東京で知り合ったミュージシャンの方がそこにいらしてて、はい、でいおりで久しぶりにお会いして、彼女は東京から三重に引っ越してきて、はい、そこでライブハウスを、はい、あの経営されるという、始められるということで、いおりさんにはすごいご縁があるんですよ、うんですね、なので絶対その、あの桑名には私な何か絶対なんか人が集まってくる、そうです、
まあ、いおりの話になってますけど、いおりはなんかね、うんまあ、お母さんと一回お会いして話したんですけど、うん、なんかね不思議なパワーを持ってるかもしれない、う
ん、あの方そんなにグイグイ来ないのに、
むしろあやかりでしょ、
むしろ引き気味というか、そもっと出てもいいのにと思うんだけど、うん、引き気味が引きすぎて引くつんだけどでもないし、
は
い、自由にさせてくれてるけど、
ね、
あの仕切られても守られてる感じっていうか、
包み込むような、ね、
そうそう自由にしていいよって言って感謝なくって守られてる感じで、はいうんあそこは居心地がいいと思う。飯も美味しいし、
そうなの。
ご飯大事だ。
ご飯大事だ、ね。
出てくるも美味しいし、
うん、そう。だから東京にもいろいろゲームカフェあるんですけれども、うん、食べ物やっぱりあるとこ少ないんですよね。うん、やっぱり飲み物だけで食べ物持ち込みはかなんだけれども、うん、いおりさんはしかも出てくる食べ物が美味しい、
う
ん。
もう何それ生きて
る。焼きおにぎりとかも
焼き
やばいですよ。
焼かれた
やばい。コーヒーも美味しい。
自分でブレンドしてるもんだから
。豆引く音が
何やさん。
すごいね。
何だったっけ、
まあ、詳しくは80回ください。
あ、はい、もう行きたいわ。
もうなんかいおりさんの宣伝に
ね。ガッサですね。
いや本当にあそこには、うん、私ツイッターで知ったんですけども、はい、あのバクギャモンも囲碁将棋サロンなのに、
はい、
結構たくさん置いてあって、はい、皆さんハマってますみたいな、
あらあらあら
とで動物将棋さんも、はい、私北尾まどかさんも藤田真由子さんもよく、うん、親しくさせていただいてるんですけれども、はい、だからそういう動物将棋つながりもあって、はい、伺った時に、はい、もうバックガモンもたくさん置いてあって、はい、で大会をやったので足りないのでまた買い足しましたとかおっしゃって、うん、この間の七番勝負でも、はい、あのバックガモンもしっかり入れていただいて、
は
い、
もしかして下北沢か、はい、どこかで
ジリジリカフェですか。
いやあのなんか私前東京行った時結構前なんですけども、ええ、なんか下北沢かどっかで将棋をなんか商店街で、
あ、将棋祭りです
ね。そうですそうです
、はいはい、やってます。それをやってたのが下平下平健二という、はい、もう将棋もすごい強いんですけども、はい、であの将棋の森内さんとかがバックガモンにすごく今ハマってらして、はい、で将棋 の, あの商店街で将棋祭りやるんですけれども、はい、バックガモンもあのブースを出させてもらって そこでね、今ね将棋ガールがね、はい、結構あの森内さんがすごい夢中になってらっしゃるということで、はい、興味を持ってくださったりして、はい、あと私があの言ってるのは吉祥寺の将棋の森というサロンがあるんです、はい、
ありますね。
これは高橋大和先生が始められた、はい、女性とかお子さんが気軽に来れるように、はい、もうすごいねパステル調の
おしゃれな
明るくてい
いです、ね、
おしゃれなサロンなんですよ、うん、そこの方も、はい、バックガモンにハマっていらして、
そうなんです、ね、
将棋をやる方ってすごい理論的なことがすごくお好きなので、はい、いろいろ最初からもう戦略的なことを話してもすごく理解されるんですね、はい、
なるほど。
でぐんぐん食いついてきて、はい、ぐんぐん伸びて、はい、私の師匠でもある中村義行さんが、はい、その講座を持ってらっしゃるんですね、はい、もうすごく食いつきが良くて、はい、そこからもう今度はチャンピオンが生まれるんじゃないかというくらい、うん、
楽しみですね。
だから将棋とバックギャモンってすごく相性が、
うん、結構リンクしてるっていうか囲碁とか、はい、それこそ七番勝負、
う
ん、あれとかなんか同じ系譜みたいな感じで、
う
ん、
そうですね、
どれをつまんでも楽しいみたいな、うん、それを楽しめる人は、
ま、将棋とはまた全然このサイコロを使う要素が結構面白いんじゃないかなと、はい、
なるほど。
昔は羽生さんもねすごくはまってらして、
そうなんですか、
よくいらしてたんですね、
はい、羽生さん、
羽生善
治さん、
本当に
お手本だよな、お手本
って言わないで今本当に驚いたんだ
いやよくいらしてたんですよ、霊感に。今はあのチェスをね、
う
ん、すごくやってらっしゃるんで、
あ、そうですね、今の話聞いたことあります、
ね、今のなんか日本チャンピオンの方が子供からっていうことでやってたんですよね、はいはい、で名古屋で去年あのファミリーゲームフェスティバルって言って、まあ、家族を対象タイムがイベントがあったんですよ、
う
ん、
いいですね、
でそこにバックギャモン協会の方もお願いしようと思ったんですけど、はい、うまく連絡が取れなくて、あったんですよね、はい、で場合その名古屋小牧でもあったんですけど、まあ、名古屋とかその愛知県近郊で最近子供向けのゲーム会というか、は
い、
親子でやるゲーム会が多いです。
やっぱ
り西さんとかもそうです
ね。ね、もありますし、まあ結構子供、まあ、はい、自分が遊ぶためには子供からみたいな感じなんですか、
う
ん、はい、
ね、そうです
ね。あったりするので、なんかそのさっき深夜のお話はあったんですけど、まあ、子供のそのバックヤマの話で、なんかいい話ありますか、なんか。
児童館で、はい、あの天陽さんが前、うん、あの。ボードを制作されてて、うん、すごく販売されてた時期があって、うん、ただバックギャモンの事業をやめるという時に、うん、在庫のボードをすごく格安で、うん、あの児童館にこう、はい、いりませんかっていうのがあったんですよ、はい、新潟の児童館で田中先生っていう田中淳先生っていう方がいらして、はい、その方はそういうことにすごく食いつく方なんですよ、はいはいはいはい、でバックギャモンの場の字も知らないのに、はい、そんな安くボードが購入できるんだったら、はいはい、何十セットかな、50セット
ぐらい、
なんか大量に買われたんですよ。でそこから一から勉強されて、でそのさっき私も言った林さんが年に1回お祭りの時に新潟までいらして、であの子供たちに教えてっていうのをやってらしたんですね。で私も林さんに連れて行かれて田中先生とお会いして、であの小学生の子たちに、はい、あの方向が集まる児童館に、はい、それをあのみんなに教えてたんですね、はい、で、私間違えて田中先生っていうのが横浜にもいらして、はい、その横浜の先生に連絡しようと思ったら、はい、その新潟の田中淳一先生にかかっちゃったことがあって、はいはい、でそこでちょっと無駄話をしたんです、
はい、
で先生がおっしゃるには、はい、子供たちに教える時にはチーム戦をまずやってみるって言われたんですね。
チーム
3対3で うん、3対3でバックギャモンやるんですね、うん、でみんなで相談しながらやるんですよ。
あ、要するに1つのボード
を、そうです、3対3で、はい、で3人のうち A 君はサイコロを振る係、
はい、
でサイコロをただ振れば、
はい、
で B 君は、うん、B ちゃんか B 君は、うん、駒を動かす係、はい、でこの2人がいれば成立するじゃないですか、
はい、
それがまあ1人でもいいんだけど、はい、2人でやればその3人目の役割を聞いた時に私は驚いたんですけども、はい、この3人目の子は、はい、いい目が出るように祈る
係いいですね。
私ちょっとこれ解決してしまうんで、この子はゲームを全く知らなくてもできるんですよ。ただいい目が出ますように出ますようにって祈ればいいんですよ。
すごい、
それはすごいでしょ。
この祈る係の子は入れるわけですよ、
はい、
昔の子供たちってそうだったじゃないですか、はい、一番ちっちゃい子も缶蹴りとか入れてもらって、
はい、
であのハンディがあったりするじゃないですか、
はい、
ちょっと前の方から女性の T と同じで、
はい、
前の方から打てたみたいな、はい、で全く知らなくても、はい、ここにいれば自然と覚えるじゃないですか。祈る係の子は
すごい、
これ私ちょっと感激して、それをそのままそのシニア講座に使ったんですよ、
はい、
シニア講座で振る係の人、はい、動かす係の人、はい、祈る係の人って言って、その人はひたすら講座に祈る大事な役割なんですよ。
大事な役割だね、すごい。
すごい、それは
やっぱりこれは先生が、はい、いろんな子がいる、はい、その放課後来るボップの中で、はい、児童館の中でやっぱりこうちょっと理解力が遅い子もいるわけですよ、はい、その子は祈る係になれるわけですよ、
は
い、自分も参加しているっていう、はい、当事者であるという感覚が、
それはすごい、ね、
これもこれ M クロさん、 M クロさんである M クロさんにぜひあの児童館で実践していただきたいなと思います。
なるほど。
で3人でワイワイやってると、はい、すごく楽しいし、はい、コミュニケーションも生まれるし、はい、祈る係もちゃんと役割があるっていうちっちゃい子でも全然わけわからなくてもできるので、
じゃあ今度 M コアさんでゲームするとき祈る係やる。
私も出目が悪いとそのせい
なんですよね。
結構ね、そんな役割があるんですけども、
もっといい目祈れよとか。
でも振るのはあなただから、あなたのせいでもあるっていう責任。
あとはあれですよね、駒を動かしたらこの責任、そうだ、連帯責任なんで、
で人数が半端な時は3対2になるんですよね、はい、それとか、うん、振る時と祈る係が兼任になるんですよ。
ああ、なるほど、
うん、だから半端な数でも何人でも対応できるんですよ、はい、5人でもできるし6人でも4人でもできる、
大人数でもバックギャマができる。
多数の場合はね、祈る係が真ん中に置いてます
、うん、そう、祈るって言
う
みんな
で神的やつやからね。
だから講座とかも私一人で見なきゃいけない時は普通は2台ぐらいしか見られないんですよ、
はい、
そうすると10人いた時に5台立ってしまうと全部見切れないんですね。それを 3-3 とかに分けて、あ、 5-5 に分けると2台で済むんですね。そうすると一度に把握できるので、そういう風にチームとして組むとすごくそれは役立ってます、
まあ、回し合ってもいいですもんね。
そうなんですよ、チームの中で、そうな中でね、はい、また交代すれば
いいんですよ、ね、だいぶ祈りパワーが減ってきたから。
祈るっていうのもそう、祈ってて、はい、他の時に最高とかコマが動いてみるからルールの確認になるもんね。
なるほど。そうなんです、祈る係も見てるとだんだん理解してくるんですよね、はい、なので
交代しても
一周二周するともう
分かってくるんですね。
何が出るといい目かっていうのが分かってくるから
、そうだね、だからあれを祈るっていうのが、ね、
まず
そ
こ目だ、
そうですね。なのでこの祈る係には、はい、私ちょっと感激して
しまって、超いい話
だ
ね、
いい話だった。これは私の立場からするとね、驚きなんだ、
う
ん、
そう、だからこれ児童館でぜひ ね、実践していただきたいと思って、
やっぱ子供って千差万別だから、うん、やっぱり特にあの、ね、ゲームのさっきも言ったアブストラクトのゲーム向けってもう一つあって、同じ能力同士じゃないとゲームを楽しめきれない、
はい、それが成立しないんですよね、
はい、そうなんですよ、
すごく弱いこと強いことやってもね、はい、ダメなんですよね。
そう、それだとあの平均値になるから、それ考えた人よく子供見てるなって今感心したの。
やっぱりもう長年やってらっしゃるから、はい、 もうその田中先生
弟子入りしたい。ちょっと米どころに行ってくるわ。
パワフルな方で、はい、もうちっちゃい子も預かるんだけども、うん、その子をおんぶしながら、はい、他の子たちを見るっていう、すごいあの素敵な方です。素敵な
方、はい、応援じゃなくて祈るがいいね。
そう、祈るがいい。
そう、祈る係って重要じゃないです
か、は
い、
頑張れだとさ、
そう、頑張れね、気をつけないと悪口になるんだって。
あとなんかこう、うん、
頑張れって言っちゃいけないんですよね、
は
い、
あと消費しないもんね。
そうそうそう、目の中だから
結構声も枯れないしね。
そうそうそう、あと相手に嫌なこと言っちゃいがち。だから相手に嫌なものが出ろとかさ、そうそう、相手に負けろみたいなこと言っちゃうから、口に出さなくて祈るってことは、うんね、まあ、とりあえずは口に出さないから、
ね、掘れば掘るほど、うん、ポジティブ、
深いですよね。
深い深い深い深
い、本当に田中先生の話はすごく私は感動した。
そう、感動した。そうそう、いい話出た。泣きそうになっちゃった。いや本当本当、
これはいいですよね。いろんなゲームに共通することじゃないかな。
そうそう、今一瞬で頭の中に本当ちっちゃいこと大きいことが、うん、女の子と男の子が混ざってるシーンが浮かびましたもん。
そうですよね、すごい、その力が違う子たちもね、一緒に遊べるっていうのはいいですよね。
本当にそれ家族に置き換えてもね。
そうそうそう、家族に置き換えてもいい。素晴らしいわ。
神谷さん、それから話します。
ない
ハードル上げない。
急にそれはめっちゃなかった
で、他の話します。それから ないですか。
ないと
か何かの係がある
ピョピョなんか
係ピョピ
ョ素敵だった。
なるほどね、
うん、そうなんですよ。
じゃあ改めてあのバックギャモンの魅力っていうの、神谷さんありますか。なんかこうこの話の中でこう、
いや、そうですね、まあ、うん、コミュニケーションツールというか、うん、ね、あの、そう、ゲームを通じて、うん、あの、親しくなれるっていうことがあるかなっていうふうに思いますね、
うん、はい、やっぱあれですよね、こうボードゲームとかそういうあのテーブル卓上のゲームって結構コミュニケーションツールってあるんですけど、他とやっぱりこうなんか差があって、うん、まあ、うん、他を落とさないですけど、うん、よりこうなんていうのこうバックギャモンが優れている点っていうのはどう思いますか。あの、キスナさんからありますか。なんか、
あ、やっぱりあのシンプルなルールなのはすごい重要と思うんですよね、うん、そのサイコロを転がしてスゴロクと一緒で、うん、出た目の数だけ進ます、うん、はい、覚えることがないんですよ。だ、目が出てそれを進ませる、はい、で先にゴールした方が勝ち、はい、というすごい、言ってしまったらそれで終わってしまう、はい、ゲームなんですけれども、実はやればやるほど複雑 で、はい、で大逆転もある、はい、サイコロを使うから、はい、だから弱い人も勝ててしまうっていうところですね、はい、それと世界中の人が、うん、あのおっしゃってましたよね、うん、世界中の人がやっているので、はい、あの海外旅行に行った時も、うん、あんまり言葉が得意じゃなくても、はい、そこでコミュニケーションができたり、はい、一緒に遊んで楽しめたり、はい、あとモンテカルロの世界大会っていうのは、うん、いろんなこうショーとかも見れたりするんですね、はい、そのエントリーフィーを払うと、はい、その参加費を払うと、はい、だからその言葉があまりできないし、はい、その社交界とかもちょっと苦手だし、はい、でもちょっとそういうの触れてみたいなっていう方は、はい、バックギャモンさえ覚えれば、はい、モンテカルロに行ってそこでショーを見たり、はい、すごい一流のプレイヤーが真剣勝負をしているのを目の当たりに見られたり、はい、というので、ちょっとその社交界デビューみたいな、は
い、すごい
もできるんですよ。
見える すごい美しい私が見える光を浴びた私が
ウィーンのね、そのダンスでデビューするっていうのもありますけども、はい、そのモンテカルロの大会に参加するだけで、はい、すごいそのヨーロッパのセレブの人たち、はい、あるいはアラブの石油王なんかが来て、はい、自分はできないけども、はい、すごい若い、はい、あのすごい有望なプレイヤーのスポンサーをして、はい、でその子の応援をして、で賞金の何パーセントかもらうとか、はい、そういうふうな夢のある世界でもあるんですね。
アラブの王様が、
そう、アラブの王様が自分の別荘をその若いプレイヤーに
呼んで、
いつでも、ここで過ごしてい
い。アラブすごい。
僕が行った時は相手をしてねって言ったりとか、
お抱えだ。
そういうこともある。あとファラフェルという世界ランキングでしばらく1位だった、はい、すごい 大きなおじちゃんがいるんですけども、はい、その方はねホームレスだったんですね、はい、でニューヨークの、はい、ちょっと話が あやふやかもしれないんですけども、はい、ニューヨークのその炊き出しのところに行って並んでいたら、はい、公園でチェスをやっていたと、はい、でその横でバックギャモンをやっていたと、はい、これは何なんだと、はい、ホームレスのファラフェルさんはそれに初めて出会って、はい、興味を持って勉強を始めて、はい、で世界チャンピオンまでなった人なんです。
なんという死んでるの
ホームレスから
男の人ですからね。
全部映画泣く
よ。泣くすぐ映画かかってるね。
イスラエル
の人、イスラエルの人だね。
そうだよね、ファラフェルさんはイスラエルの方 で、はい、でニューヨークでホームレスになって、で、はい、ファラフェルっていうのはそのホームレスの人たちが、はい、炊き出してもらうスープに入ってる肉団子のことなんですよ、
はい、それニックネームにしちゃったんだけど。
そうなんだ。
で世界一にまでなった人なんですよ。すごい。だからここにはすごいドリームが
そうドリームといろんな話があるね。だって
勉強すれば、うん、世界チャンピオンになればすごい賞金も稼げたり、はい、すごいそういうスポンサーがつくこともあるんですね。
これね、卓上遊戯のこう世界大会とか夢がありますよね。
そうですね。
なんかすごいスポーツの世界もかっこいいんだけど、それ頭の良さそうな、
うん、
ゲームの大会ってすごくかっこよくない？
かっこいいです
ね。かっこいいですよね。
バックギャモンが好きなのは、うん、ボードがとにかくシンプルで、はい、おしゃれなんです。
おしゃれですね。
ただの三角がこう色違いで描いてあるだけで、はい、非常に、そうなんですよ。
本当記号ですよね。
すごくシンプルで、はい、美しいんですね。です。それがいろんなボードが並んでるゲームの大会とか行っても、はい、バックギャモンってスタイリッシュだよなって思うんですよね、はい、
そうですよね。
デザインのシンプルさも私大好きで、はい、すごく、うん、ヨーロッパとかそのアジアとかでボードが、はい、綺麗なボードがたくさん売られているんですけれども、はい、そういうのを見てもね、うん、すごく綺麗な、
そうですよね、
うん、かっこいい、
さっきの色使いゲームだなと。そう、青と青の、うん、ボードすごいかっこよかったですもんね。
そう、あれはフランス製の、
そうオフランス、
オフランス製です
あのピンク、ちょっとベリー系のピンクのやつもあります
よね。そうですね。
あれなんか女の子の部屋にあっても良さそうですよね。一人暮らしを始めたら
っていう、ね、そう、う
ん、あれだよね、多分ね、カルカソンヌ世界チャンピオンの望月さんとかで強さだ、多分、
ね、あ、強そうだね。なんかやっぱりゲームって通じるとこあるもんね。
なんかやっぱとこでもあるんですね。カルカソンヌっていうゲーム の、うん、世界チャンピオン、一昨年になった方で、去年が2位とかだった方も、スマホのゲームで遊んでたゲームを遊んでて、そのゲームを、うん、そこからたまたま大会に出て、
ね、
日本大会で優勝して、1位2位が出られないってことになって、うん、繰り上げで3位 で、
すごいです、ね、
ドイツに行って、
そこで
決勝を出て優勝
した、ね、当時すごい若かったんだよね。
まだ全然今も若いよね。
今も若いけどね。
3位の方がの1位が辞退して
行きませんドイツに回って言われて
すごいですね、
すごい。
でその方がその1回戦の相手がバネスの中野さんだったってい
うそうなの。そこに行ったの、世界大会に行ったの日本人と当たったってこと。
そうです。1回戦の相手が中野さん、
中野さんだったの、うん、
あららら、っていうぐらいの、本当に現場を見たのはスマホでやってただけで、
すごいですね。そこから始めて、
だから今の何年か後にはスマホで始めましたって人が、
うん、出てきます、
ね、世界チャンピオンですね。
でもそのお二人の出会いがあるですよね。ヤフー
で、ヤフーで、そうなんだね、うん、でこの中村ゆりちゃんっていう、うん、はい、あ、もう今大学生だからゆりちゃんなんだけども、はい、小学校の頃から知ってるから、はい、小学生の時に、はい、日本のその大会の初級で優勝したんですよ、はい、その時のご褒美が、この下平さんが、はい、プレゼントして、はい、デンマークの大会にご招待、
あれ、すごい、どんばら
っていう年があって、彼女がデンマークに行ったんですね。
あら、まあ、
で私もたまたま行くことが、一緒に行ってで、うん、お母さんも一緒に行ったんですね、はい、すごい強いお母さんと行って、はい、で彼女がそのデンマークはすごく層が厚いので、はい、5クラスに分かれてるんですね。
ランキングとしてね、
そう、
サッカーみたいな、なんかね、
そうです、そうですでその下から3番目、まあ、上から3番目のクラスで、はい、彼女が出て、はい、どんどんどんどん勝ち上がっていって、もうほぼ大人なんですよ他の方は、はい、で デンマークのプレイヤーの間でも、はい、なんか東洋から来た小学生の小さな女の子が強いらしいみたいな
それデンマークの人たちバッと湧いたでしょうね。
普通は、はい、一番上のクラスの決勝戦だったらギャラリーがたくさんいるのも分かるし、はい、でもその上から3番のクラスの決勝戦がそのゆりちゃんが決勝に行ったんですよ、
はい、すげえ。
で、うん、すごいギャラリーがで相手の人は若い、はい、あのデンマークのプレイヤーなんですけども、うん、すごい逆にアウェーになってしまって今ゆりちゃんも応援してみたいな。お母さんはお母さんで忙しくて、はい、他 の, あのクラスで、うん、あの決勝ぐらいまで行っちゃったので、はい、立ち会えなくて、はい、私は暇だった私と近藤優子さんという方が立ち会ってて、は
い、保護者みたいな
保護者みたいに横でもどけどけどけ彼女はすごく、はい、もう英語もそんな喋れないんだけれども、
そう小学生ですもんね、
相手が間違えたら指摘したりして、はい、だから言葉ができなくても彼女は、はい、バックギャモンではすごく自信があるから、はい、その間違った手をした時に指摘をしなきゃいけないんですよね、
は
い、
あそうなんですか、
はい、それは違うでしょって、はい、自分に有利だったら、はい指摘しなくてもいいんだけども、はい、自分に触れるときは絶対指摘した
侍か
彼女は指摘 し,、はい、したりしておーゆりちゃんかっこいいとか思って、はい、で最後の、はい、もうほぼ勝敗が分かるっていうところがあるんですよ、はい、理論的に、はい、例えば負けてる方がすごい6ゾロを連発して、はい、で私の方こっちの方が 1,2、はい、ばっかりを振るとまあ逆転は稀にあるけども、はい、ほぼもう決まりっていう時があるんですよ、はいはい、で私そこでも泣き出してしまって、はい、横にいた近藤由里子さんという冷静な方がいらっしゃるんですけども、はい、その方が岸田さん、うん、早い
早い
から早い泣くの早いから
フライング並み
の由里ちゃんはもうすごい冷静なんですよ冷静に普通に振っていて
岸田さんが
私がおーって泣いてるんですよ
すごい
で決まった時はみんなでもデンマークの卒業で表彰式の時も普通は一番上のクラスが一番注目されてその時にこう拍手が重なるんですけどもゆりちゃんの時はゆりちゃんの名前が言われたらスタンディングオベーション
スタンディングオ
ベーションデンマークの人ヨーロッパの人全員立ち上がってもうだからゆりちゃんはその時のことをすごく覚えてる。
それはもう一生もの思いですよね。
それはもう1位ですよ。
1位だし、そんな経験できる小学生なんかいない
よ。すごいよね。
で彼女はそのゲーム以外だと本当にもう子供らしいところがあって、はいはいはいはい、そのデンマークはコペンハーゲンからちょっと北に行った、はい、お城の近くでのホテルで行われたんです、はい、でお城には
お
堀があってそこに白鳥がいるんですよ、
は
い、で朝食で、はい、バイキングでちょっと、はい、余分に、はい、取ってきたパンを、はい、その白鳥にあげたりして、はい、わーとか言ってこの子がチャンピオンみたいな、はい、すごいその子供じみたところとその決勝戦ですごくかっこよかったゆりちゃん
って見たかった、
うん、見たかった私は本当にそれは感激
そうだね感激しました。もう持ち時間の方だもんね、
うん、この人チャンピオンそうそうこの間なんかツイッターでね持ち時間面白かったのが俺小学生から掛け算できないと思われてたそうすごい面白かった
あそのカルカソーヌで
そうカルカソーヌの方
本当に彼も普通なんですけど、うん、決勝の写真とか見ると、うん、ギアが変わるんです変わるんですグッとこう
なるほどねモードに入るんですねそうそう
めっちゃかっこいいですもんやっぱり
そうそうかっこいいよねうちの子たち大好きだもん望月さん
あ、そうなんだあ教えてきてくださってるの
いやそれこそさっき言ったファミリーボードフェスティバルでファミリーゲームかな、はい、間違えて
ファミリーゲームじゃない
そうそこでインストっていうかゲームのインストをされてたんですけども、うん、うちの子たちもちょっと遊びに来てて、うん、で私が世界チャンピオンだよって言ったら女の子が目の色変えて
チャンピオンチャンピオンチャンピオンってチャンピオンチャンピオン
本当に
安く
安かったちょっとかったの本当に
いやでもやっぱりタイトル取るのはねやっぱすごいですよね
そうなんか本当に途端に輝いてる、うん、途端に輝いていつも輝いてますよね望月さん
喜子さんとりあえずデンマーク行くか
行きたいわどれかなんか
当てもなく
カップとか買いそう
当てもなく
ベアハゲンヨーロッパでも北の方のやっぱり冬が長いところはインドアのそういうゲームとかがすごく盛んでだからねスウェーデンとかやっぱデンマークとかフィンランドとか強いプレイヤーがいますね
長野もそう長野が流行った理由も長野って
雪で
そう都市と都市の間が車なんだよねで車行けないからでその酒飲みに行けないからゲームが流行ったって
なるほど、そこでお酒飲みながら
宅飲みでゲームだね。
なるほどね。長野はその西澤さんは前東京にいらしたんですけども、うん、長野に戻られてからご実家が長野なので、うん、そこで長野でのボードゲーム会に西澤さんすごく積極的に働きかけて、バックギャモンもすごく普及してくださってて、
すごいね、いいお兄
さん。親子で諏訪から来てる方が親子でなさってて、その子さんもすごい毎回大会に来てくださるんですよ、ご一家で。なのでさっきおっしゃったように、その親子でできるっていうのがね、バックギャモンもすごく親が手加減しなくても負けちゃうんですよ、
負けます、ね、
そう、そこが子供にとっては
私も負けます、
なんとなくわざと負けるっていうの分かるじゃないですか、
分かりますね、
手加減してるよねって、はい、手加減してないのに負けちゃうのが、はい、子供にとってはすごい快感、
もちろん
で、そういうところがバックギャモンにとっても、はい、としてもすごく子供に親子だとか、はい、そのカップルでもね、うん、はい、よく覚える方もいらっしゃる、
喧嘩しませんかカップル、
カップルねあんまり真剣になると、はい、うん、だからそういう喧嘩しないためにはあんまり熱中しないと、はい、でどっちかが強くなっちゃうと、はい、ちょっとね、
ちょっと日々が
このさっき言ってた矢沢明子さんはご夫婦でやってらっしゃるんですね、はい、でたまたまここね レーティングが今19と20位で、はい、ご主人もすごい強い方なので、はい、私が割と初めてその、参加した大会ではこの矢沢博信さんと今世界ランキング1の望月雅之プロが決勝戦を戦ってて、
ラスベガスのね、
それもそうだし、
ラスベガス
日本の大井戦の時に大井戦の時に望月雅之さんが戦って矢沢さんが勝って、ちょっと表彰式でうってこうちょっと驚きじゃないけど、結構かっこいい人なんだけど、ちょっとグッときてて、おー男が泣くと思って、ちょっと
そんな熱い世界なんだ。
望月さんが初めてラスベガスで優勝した時も決勝戦が矢沢さんと日本人対決、はいはい、で中級も
金ちゃん、
そう金ちゃん、中級も金ちゃんが優勝したんですよ。
金ちゃんです、ごめんなさい、金ちゃん、ごめんなさい、
金ちゃんなわけじゃなくて、今大阪にいらっしゃる ここもご夫婦で、はい、息子さんもやってるよね、
やってます、すごい、
ご家族でやってる、
家族いいな。
でその時に初級で優勝、準優勝したのが矢沢明子さん。
あ、その時初級だったんだ。
まだ結婚されてない時に、うん、はい、明子さんが割と覚えてすぐラスベガスに行って、はいはいはい、で初級に出て、だから決勝戦に全部日本人が絡んでるという、ね、サングラスに、
すごい、
でその時は
すごい
大会だったね、もうみんな呆れて、ちょっと日本
日本いい加減にしよう、
対戦相手が決まったら皆さん席に着きましょう、はい、で英語のスピーチがあって、はい、で相手が日本人だったら即刻負けにしましょう、うん、負けを宣告しましょうみたいな、はい、その日本人はもうかなわないって言って、もう日本人だったら諦めた方がいいみたいなアナウンサーが、はい、オフィシャルなアナウンサーがあったぐらい、日本人が大旋風を起こした、
ね、うん、でもそれ日本人知らないよね、もったいないよね、そんなの
若干報道されたんですけども、はい、やっぱりバックギャモンというゲームがまだちょっといまいち、
そうだからどうしたら当たり前になるかなんですよ ねゲームというのが、
そうなんですよ、はい、だから私この動物ギャモンに結構期待していて、はい、これで入り口はすごく可愛いとか分かりやすいとかで入っていただいて、はい、でもこのバックギャモンっていうのがあるんだよっていうのにこう移行してもらいたいなと思っていて、
カフェでね自由にできるとか、やっぱり私なんか結構なんですか、思い込みが激しいんですけど、フランスとかだとうるさいな、なんかカフェとかでおじいちゃんたちが、はいね、なんかやってるとか、そういう イメージがあるんですよ、外国では誰でもカフェでっていう、でも日本にそのシーンってないじゃないですか、そう、そういうのをどうしたらいいの。
そうですね、だからもう地道にやっていくしかないんですけども、ね、例えば光の囲碁みたいに、はい、光の囲碁みたいにこう、はい、漫画に取り上げられるとか、はい、あとまあね、いろんなパターンがあると、百人一首の、
はい、あ、そうです
ね、チャウチハウルとか、はい、ああいうのでちょっと子どもたちに興味を持ってもらうとかいうのもあって、はい、今ね四国、うん、四国も結構今熱いんです。
四国ですか？
高知で霊界が開かれてるんですけども、そこに、ま、プロの漫画家の方が結構ギャモンにハマってらして、は
い、
今構想を練ってらっしゃるんですよ。
すごい、
バックギャモンを題材にしたものを今、はい、 考えてらして、うん、この間大会にいらして、うん、彼女とその草刈木さんっていう漫画家の、うん、ヘルパーの漫画描いてる
方です。あ、ヘルパーですか。
そうです、そうです。あの草刈木さんが、そう、ヘルパーのコーチの方なんですね。
あ、そうだ。
今バックギャモンをテーマにして、はい、今漫画を描こうとしてらして、はい、そういうところからもちょっと火がつくといいなと思ってるんですけど、
本当ギャモン沸かしてやっぱね、野良試合ができるかどうかだと思うんです
よ。野良試合いいですね、
はい、いや結局そうじゃないですか、
延滞将棋とかそういうことでしょ。
そうです、
野良試合いいですね。野良試合
ふっと行ったら知らない人と対戦ができる。
いいですよね。
いや今だとどっちかっていうとこう インの中に入ってドアを開けないと、開ける前にドキドキしますよね。
そうなんですよ。
そこを閉じちゃったりとか、
そこを簡単にパッとこうね、は
い、そうなんですっていうのを今考えてるんだよ、うん、日本はねそういうとこ保守的だと思うの。
野良ギャモン、
そうそうそう、
野良ギャモンいいです。
野良ギャモンそうなんですよ、
いいですね。
そういうことができない。だからあの下北沢のあの商店街での話、あれはすごく私にとって良かったんですよ。
あのイベントを主催している下平健二という男は、
あ、下平さんですね。
めっちゃ晴れ男なんです。
そうなんです。さっき下平が気に入っちゃった鬼平みたいです。
そうそうそう、下平が主催するイベントは雨降らないんです。
そうなんです、
晴れ男だね。
で彼が言うには自分は操作できるって言うんです天気を、
はい、
で北天乃さんが雨女なんですよ。2人が対決するとでもスペさんが勝つんです。
すごいだいぶですね。
そ
うラスリーボーや
で
もね。
そうだからああいうなんか商店街を活性化させたりとか、うん、本当に中じゃなくって外、うん、通りすがりの人でも、うん、あなんだこりゃっていう、うん、私あれもっとするべきだと思う、うん、
いいですよ、はい、年代ギャモンやりましょう、ね、
そうだから下北沢のあのイベントをいろんなとこで展開、
う
ん、できると絶対いいなと思います。
オープン、ね、
オープンで
なんかフリーマーケットがあってもいいし、
う
ん
う
ん、
そうですそうです。
藤田舞子さん の,、はい、あのサロンサロンというかカフェがあるのが、うん、清澄白川って言って、はいはいはい、今下町で話題になってる場所なんですよ。
あ、そうなんですか。
で商店街でその、はい、こうぼんぼりみたいな共通のぼんぼりがこう、はい、あってすごい雰囲気のいいとこなんですね、はい、そこのイベントでも、はい、ゲームをやって、はい、でその商店街に来てもらうと同時に、はい、そういうゲームを体験していただく、はい、あとフリーマーケットもあるし、はい、そういう工芸品をこう売ったりすることも、はい、そこもすごくいい雰囲気だったんですね、はい、そこでもバックギャモンをやったり動物将棋をやったりされてて、はい、そこの清澄白川、うん、あの辺が今結構下町で話題になって
る、はい、ね、
だ商店街と、はい、あのタイアップでやるといいかもしれないですね。
絶対もすごく良かったですよ、はい、やっぱり売ってるものが、うん、あのなんですかお子様向けっていうかおしゃれ、うんうんうん、特に動物将棋のデザイン、あれ本当に当たりだなと思って、
はい、
あのひよこがコケってなるっていう、
ニワトリ
の最高ですよね。
すごいですよね。
そう、あとなんかマトリョーシカ
の、マトリョーシカ
さんありましたね。
すごくいいです。あとバチになってたりとか、
うん、そういろんな展開がね
ありますので、
そこのカフェに行くと、はい、あのライオンのピザトーストが食べられる。
え、それ食べたい。
ライオンの形を しているピザトースト、あのチーズがライオンのこう縦紙の形になっていて、それが食べられる。
食べたいそれ。
一歩
一歩ですね、はい、
一歩、うん、一歩はい、カフェ、はい、そこでもねバックギャモンの、はい、あのセミナーとか、
あ、そうなんですか、
はい、
あ、いろんなとこでやっぱ展開されてますね。
そうだからそういう商店街と選んでっていうのはちょっといいですね、はい、
そうですよね、やってこうよ、うん、
僕ですか。
僕ですか。いやだけどやっぱり商店街って今やっぱ
り証明衝突、今証明衝突
避けきれなかった
避けきれなかった。
でもあれですね、今後じゃ あのバックギャモン協会として、はい、まあ、活動予定とかですね、
はい、
まあ、あのこういうことで、まあ、話せないでいいですけど、まあ、こういうことやっていきたいなとかありますかね。
そうですね、今言われたように、はい、そういろんな方にやっぱりバックギャモンを知っていただきたい、うん、知ったら絶対ハマる方はねいるんですよ。
そうですよね、
なので、はい、やっぱり今おっしゃったように、うん、商店街で、はい、普通にこう置いてあったり、はい、でこの動物ギャモン、はい、このハーフギャモンっていうのをもっと、はい、製品化して、
はい、
で5月にはこう販売しようと思ってますので、はい、うん、これを本当に動物将棋にあやかって、うん、はい、動物ギャモンもこう、
はい、
わーっと広がっていって、うん、
いいですね、
で実はこれはこのバックギャモンっていうものの半分のサイズのものなんだよっていうことを理解していっていただければ、うん、のその フルの疑問にも興味を持っていただけると思って、うん、でそれを5月に間に合わせようって思っているのは、うん、その5月にバックギャモンの日本一大きな大会が、はい、東京で開かれるんですね、はい、でそのバックギャモンフェスティバル、
はい、
もう日本中から、それから世界からそのやっぱりトップ3が日本人であるということで、うん、世界中が日本に注目してるんです
よ。すごい経済効果あるんじゃない
なので日本には行ったことないから、はい、そのバックギャモンフェスティバルに行くついでに、うん、日本も観光しようっていうプレイヤーがいらしたりするので、はい、その5月の3、4、5に、うん、あの東京の大崎というところなんですけども、はいはいはい、新幹線で行くと品川の横なので、はい、今までは渋谷でやってたんですけども、うん、その、 あのシダックスが、はいはい、いろいろカラオケをこう閉めていくっていう、はい、でその今まで使ってたホールが使えなくなってしまって、はい、
あらあら
新しい会場を探していたら、はい、この大崎 の、はい、そのホールがすごくいいホールが見つかって、はい、ただそこは5月しか今空いてなくて、
あだから
なので3、4、5にしたんですけれども、はい、ど今度はその3、4、5は今まで大井戦といって、はい、あのそのフェスティバルのもう一つ小さい規模の大会をやってたんですけども、はい、今度は大井戦が秋になって、はい、その秋のフェスティバルをゴールデンウィークに戻るということにしたんですね、はい、なので5月の3、4、5に大崎で大会があるので、はいはい、それに向けてあの桑名からも何人か行くと思います。でその高知からも来たし、今金沢でもすごいそのカフェでバクヤモンが流行ってるんですね、
はい、
謎やコーヒー店って
知ってます。
知ってる、なんで知ってるの。
知ってる、知ってる、見た見た。なんか店長が、
はい、そう、ゴージさん
クイズ出してるの、クイズを。
そう
そうそうそう、
コーヒー飲む人にクイズを出して、はい、それが解けるととかね、
そうですよね。
彼がすごいバックヤモンにハマって
て、ま
あ、2階のスペースを全部バックヤモンのためにボードを置いて、
い
ブロックも貼って
金沢大会ね。
そう、
はい、
金沢今暑いの。
そうだ、そうですね、
あ金沢、そうだそうだ、ね、
だから私たちの知らないところで金沢だったり高知だったり、はい、その群馬だったり、はい、いろんなところで群馬、
群馬、
あ足利霊界、足
利え群馬
いろんなところで始まってるんです、
は
い、
始まってるんだけど名古屋がちょっと今沈んでるんで、
じゃあ
だから
じゃあ名古屋カメさん頑張らないと。
名古屋
として責任中大臣、岐阜は、岐阜はいないんですか。岐阜支部は、
岐阜もね、
できるといいね。
私どっちかボードゲームでってかバックギャモン専用ではできない。
俺だったらなんで俺が言ってたんだ。まあでもそうですね、カメさん的にはじゃあ今後どういう風に、うん、
そうですね、はい、まあ今キスの代表がね、はい、いろいろと構想を練ってね、
はい、
たくさん会員をね集めようとかいう計画でいますけど、まあ自分もそれに少しはね、あの協力できるように頑張りたいという程度なんですけど、は
い、もっと野望を大きく持って。
いやもうね多分ね、はい、多分キスノさんがいて、はい、神谷さんがいるから、はい、神谷さんが、はい、キスノさんみたいな人だったら、はい、多分今日にいない。
あそうちょうどいいってこと。
正面
そうか、そうか、ぶつかっちゃいますね。そう思いますね。でも私今回名古屋のいろんなボードゲームの会にお邪魔してすごくこう活発にボードゲームやってらっしゃるのが分かって、だからそこにこう中にはバックギャモンに夢中になる人が出てくるんじゃないかと思って、
そうですよね、
で結構皆さん名前は知ってたりされるので、だから亀座 の無理のない程度にいろんなところに出かけていただいて、でそういう風にねこうアクティブな人も中にいると思うんですよ、はい、そういう人をこう味方につければ亀井さん自身は動かなくても、はい、そういう方がこういろいろこう広げてくださるんじゃない
ですか。ライブしましょう、バックギャモンのライブ、
ライブ、
そうそうそう、だからいきなりドーンって
往来展開でやるんですか。
あそうそうそう、ドーンっていきなり試合を始める
いいですよね、はい、あの伏見に公園あるじゃないですか、
あれ白川公園ですよね。
あ白川公園でやったことあるんですよ、
本当に。
そうそう
そう、そういうのやりましょう。
シューターズがなんかもう貸し切り状態になるから、
はい、
ちょっとうん、あのちょっともうここで終わってくださいって言われた時に、じゃあ白川公園でやろうかっつって、
はい、
みんな連れて公園
行
って、
ノラジア、
ノラジア、ノラジア、そういうのをね、あの気候が暖かくなってきたらね、うんうん、
ちょっと寒かったけどね、
そのそういいと思う公園で、うん、いろんな人にこうやっぱり
見てもらうっていう、
目に触れてもらう
と、ね、
はい、
でここにありますよって言ってまたなんか出してきて商売を
始める
そうです、そうです、
いいと思う、
なるほどね、
だからぜひ。
ぜひぜひ、なんか私もそういう風にしたいもん、
なんか未来が広がりますね、
うん、広がる広がる、楽しいよね開拓って、
はい、じゃあとりあえず、まあ、最後に、まあ、一回切りまして、告知と、
告知と
エンディングの方に、
はい、エンディングの方
に移りましたんで、
はい、
今回は庭構成です。
庭構成だよね。喋ったよね。
じゃあ切りますね。
はい、
はい、
いい声ですね、やっぱり。
いいです
ね。あ、エンディング、
エンディングです。
イエーイ。
喋った、
すごい喋った、
ね、ちょっと喉がやばい。
ごめんなさいよ、どんどんどんどん
やばい。
商売道具なのにね。
商売道具ね。
もう一個のね。
はい、
そうですね。じゃあ改めて告知の方ですね、まあ名古屋の支部の告知ですね。
そうですね、
はい、お願いします。
名古屋支部の、バックギャモンの例会は、毎月第1第3日曜日の、うん、午後1時から夕方6時まで、
はい、
名古屋市中区伏見の、ポーラビル2階スポーツバーシューターズでやっております。
はい、
皆さん来てください。
はい、はい、
無料です。
無料です。
飲食代だけで、
チャージなしでね。
太っ腹ですよ。
太っ腹です。
深宮さんにお会いして、で今回話を聞いたので、まあちょっとですね、1回年内に1回ぐらいは1回は
行こう。
ぜひぜひぜひぜひ
行ってください。
ぜひ行きたいね。
エキスの方さんからもう少
し、はい、
はい、
関東の方もねいらっしゃるかもしれないので、はい、ちょっと関東のことをお話ししますと、まあ、最初にいらっしゃるものとしては、毎週火曜日にやっているバックギャモンナイト、
はい、
大観山、
はい、
もうおしゃれなとこ、おしゃれなカフェです。カフェミケランジェロというところ
で、名前がすごいおしゃれ
で、ここはアソーという ASO というアソーという会社がやってるんですけれども、はい、アソーはそのミケランジェロの奥にイタリアンがあるんですけども、うん、
はい、
そこはミシュランで、
はい、
イタリアンで二つ星を獲得した
と。お高いんでしょ。
アソーは、ね、お高くてちょっと入れません、
はい、
なんか芸能人の方がよく見るんですけれども、うん、はい、その前のミケランジェロでやってました、はい、こちらも霊感費はいらないで、
はい、
飲食代だけ で、
はい、
でここはすごくフレンドリーな感じなので、はい、最初に来るところ、うん、場所としては、うん、
はい、
大観山のミケランジェロ、はい、ここがぜひおすすめですね。
大観山だったらもうなんかお金持ちしかいないイメージ。
口に出していたいね。
言いたい日本語だね。
ちょっと大観山行ってくる。
そう、かっこいい。それだけで神谷さんが言ったなんかもう万有みたいになってる。水戸黄門みたいな感じだった今。
で、私も結構仕事がない時は大観山毎回行ってるので、気軽に声をかけていただければと思います。はい、あとですね、大きな年に1回の大会が5月の3、
はい、
4、5、
ゴールデンですね。
ゴールデンウィークですね。
はい、
はい、ここで大崎のフライトコホールという、はい、新しい非常に綺麗なホールです、はい、ここでもう世界中からプレイヤーが集ま
る、ね、国際交流が可能ですよね。
そうです。でこれ見るだけは無料なんです、
はい、
見学だけは無料ですし、あと初心者の人は、
はい、
3つにクラスが分かれてますので、初級コーナーは、
はい、
お手軽に
参加できます。誰でも参加。
そうです、
はい
はい、でこれはさっき言ってたキューブというものを使わないので、うん、もう今日覚えた人がそのまま出ても大丈夫なくらい、
うん、
でいろんな1回負けたら終わりじゃなくて、
はい、
いろんな人と対戦できて、うん、合計点数で、はい、商品が出ますので、はい、でこれ初級とあと中級と少し覚えて、
うん、
キューブも覚えてちょっと強くなってきた方のための中級、
はい、
それからオープンクラス、一番上のクラスは世界チャンピオンも出るし、
うん、
すごい強い方が出る。でリルさんはオープンクラスにいつも来てますよ。
あらま、
はい、
そうですね、こっそりと、
そっそりと、
そっそりと。
で、はい、いろんな小さなその皆さんが持ってきてくださったお菓子を、例えば、
はい、
ウイロ
ー、はいはい、
ウイロートナメントありますとか言って、
はい、
100円ですとか言って、
はい、
それで参加費100円で、
はい、
トーナメントやって、
はい、
優勝するとウイローゲット、
はい、
サイドイベントも盛りだくさんですので、
はい、
そういうのも参加できますので、はい、この5月の3、4、5のバックギャモンフェスティバル
は、
はい、ぜひ皆さんに
本当誰でも楽しめる感じなんですね。知らなくても
そうですね、
はい、
でインストラクターのコーナーもありますので、
はい、
本当に初めて来た、
はい、
例えば自分は参加したいけど、
はい、
お友達を連れてきた、
はい、
でお友達はやったことがない、
はい、
という場合もそういうコーナーがありますので、
はい、
体験コーナーがありますので、
はい、それいいですね、
そこで覚えることもできます、
はい、いいですね、
はい、いいね、それはすごく、
は
い、
あとはゲームマークですね。
ゲームマーケットですね、
はい、5
月のゲームマーケットには、はい、この動物ギャモンを、
はい
ははい、
デビューが
待ち遠
しいですね、
はい、 なると思いますので、
はい、まだまだですね、もうこの
期待していただいて、
あのバックギャモンのルールと遊び方とかは、はい、あのこう本割りというか、こう、うん、分かってるんですけど、はい、ここまでこうね、あのしっかりとバックギャモンの魅力というか、
はい、
現状というか、うん、もうしっかりちょっとお話できて、
そうだね、すごく
勉強になりました、
ね、ありがとうございました。
ぜひやろうとね、もう2歳の娘がいるんで、
はい、
何歳がいるん
でちょいちょい出てくるよね
2歳の娘の誕生日にバックギャモンボード
あ、これでいいじゃん、これ
これだよ、
これだよ、
なんか虫のお子さんが可愛すぎて辛いとか
じゃあなんかよくラジオ出てくるんですけど、なんかね、刑事コロンボで言うとこの奥さんみたいなそこで神さんじゃない、神さん状態が、そうそう、
多分ね、これの今回の配信の前後になると思うんですけど、今日撮ったんですよ、ラジオ、パッパーって言った
んですよ、失礼させた、
バリバリとか入ってますね、辛いです、いよね、娘とやりたいバックギャモン、
はい、
いいね、
じゃあ早く頑張れ、
もう一人ですか、
そういうことじゃないんですか、あのね、覚えなきゃいけない、
あ、そうです、
ちゃんとやる、そうそうそう、やっぱりさ、基本は抑えとかなきゃいけないと思うんだ
よ、ルール厳しいですね、
そうそうそう、
うるさいなご自身がやっぱり楽しいと思わないと、
そうです
ね、娘さんも楽しいと思
うよね、そのためにはちゃんとやらない
と、帰るか帰るか、
うるさいな、
うるさいな、ありがとうございました、今日は、
はい、ありがとうございました、
楽しい会でしたね、すごい楽しかったですよ、途中でなんかね、いい話もあって泣いちゃいそうになりました、うん、
ですよね、
うん、あの田中先生の話はね、
よかった、何に伺わないか
した、ティッシュがティッシュが
行った、あるあるある、拾っとかないと
よかった、思い出して、はい、これ私言いたかった、
すごくよかった
です、ね、結構、なのね、何回は、うん、30回通るんですけど、うん、今回は結構神回ですね、
そうだね
もう序盤に神回が出
た、そうそうそう、
伊織さんの時もそうだったけど、神回後半心配した
足立さん頑張れだね
もう一回出てほしいですね、神回で、
そうだね、う
ん、なんかあのカットしなきゃいけないなんか下ネタ系も出てこなかったし、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、前そういうのでなんか盛り上がっちゃった、
盛り上がったんだよね、
うちの編集担当は、うん、あのカットしないで夢なんて
なんかもうとかたまに怒ってるじゃないですか、
ああそうそうそう、下ネタね、
ね、
なかったんで全然大丈夫です、
うん、よかった、
はい、じゃあ今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
今回のゲストは、はい、あのお名前します、はい、
神谷正俊と申します、
あ、はい、名古屋、
あ、名古屋州です、
はい、ぶっ込み神ですね、
はい、
そして、はい、
そして日本バックギャモン協会代表のキスの薫子でした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
そしてお相手は太陽城陣康と、はい、
M黒こと渡辺です、
はい、ありがとうございました、皆さんまた一回お会いしましょう、せーの、
グッドナイト。